カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。9月に入りまして、朝晩はようやくこう秋めいてきたかなと。そして空を見上げますと、なんていうんですかね、秋雲というか鱗雲系の雲も昨日などは増えてきたかなっていうふうに思うんですが、皆様、今日は中秋の名月だったのではないでしょうか。はい、月が見えるかなというところなんですが、さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、近年海洋汚染が問題になっているプラスチックごみについて考えたいと思います。ストップ使い捨て、そんなテーマで、使い捨てストップならこの方ではないでしょうか。地球環境デザイン、研究所エコトーン代表理事、そして一般社団法人、祇園祭りごみゼロ大作戦理事長でいらっしゃる太田光平さんにお越しいただきました。太田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう太田さんへこと、もう本当に日本中でこう流し入れてるっていう。
いや、そんなことない。
そんな感じがするんですが、はい、はい、もう活動の最初って何年ぐらい、もう20年ぐらいやってらっしゃるような気もするんですが。
はい、はい、そうですね、大体20年ぐらいこうやってますね。
いつの間にか。
もう長いですね。
ねえ。
ねえ、そう。エコトーン自体は、はい、まあ、先ほど実はご紹介いただくとき、地球環境デザイン研究所っていうふうにご紹介いただいたんですけど。
地域環境、私、そうなんですよ。言い間違えましたよ。
言い間違えました。そうそうそう。なので、実は、環境問題って難しくて、まあ、環境の前に地球、まあ、地球っていうのがつきますけれども、まあ、グローバルな課題であると同時に、まあ、地域、足元からいろいろ変えていかないといけない、まあ、両方からね、攻めていかないといけないっていうのがこうありますけど、頭で分かってても、なかなか行為に現れないのが、まあ、環境問題の難しさで、うん、例えば、使い捨てをやめないとって頭で分かってても、なかなかそこから逃れられなかったりだとか、まあ、今日のこの後の話にもいろいろ出てくるかもしれませんけれども、どうしてもね、私たちの生活っていうのはお店に行ったらね、氷どっか、まあ、コンビニでも何でもいいんですけれども、飲み物の中身を買いたいというか飲みたいんだけれども、ペットボトルを買うって言いますよね。ペットボトル買いに行こう、飲み物買いに行こうもあるんですけれども、
はいはい
はい、ペットボトルを買いたいわけじゃないはずなんですよ。
必要なのはその中に入ってる、
入ってる飲み物とか食べ物とか、そうですよね。なのでどうしても今ゴミまで買わないといけないライフスタイルなわけですね。
はい、
うん、だから私たちはゴミを買ってるんだっていう意識が一人一人こうあるのかどうかっていうのが一つ、実は今日の脱使い捨てというか、まあ、ストップ使い捨てのキーワードだと思うんですね。
ええ、あ、そうか。それがまあゴミになっていること自体がまあ、すでに問題で、まあ、その捨てざるを得ないものとともに、その必要なものを買ってる私たちも問題、
そうです
ね、売ってる人も、まあ問題とも言えるという、
とも言えるですね、
とも言える、
まあ、問題、まあ、そうですね、はい、もう今それしか選択肢がないと思ってしまっているというか、本来はいろんな別のやり方、売り方、買い方があるはずなんだけれども、はい、うん、このままでいいのかな、もったいないなっていうのが随分今溜まってきてる状態で、ちょうど過渡期ですよね。
そうですね、太田さんのこのエコトーンの、地域環境デザイン研究所エコトーンの活動の開始が2001年と伺っておりますけれども、はい、このちょうどプラスチックの、製造量が増え出したのが2010年とかそのあたりなんですけども、
はい、
なんとこの先見の明というかこの2001年あたりの実情って、はい、 ってどんな感じだったんですか。
ちょうどそのまあ90年代から、まあ、早くからですね、まあ、その使い捨て、というか使い捨てプラスチックのことに関しては、まあ、大量生産大量消費大量廃棄の一つのまあ象徴法として、
はい、
うん、であのまあ、世界の資源の使い方、将来的にこのままでいいのだろうかと、20世紀に入ったらこういう産業構造自体をシフトさせていかないといけないんじゃないの、持続可能なものにさせていくためには私たちのライフスタイル、もしくはまあさらにですね、その消費の仕方含めて考えていかないといけないっていうのがちょうどまあ90年代後半からですね始まってったんですね。で、私たち振り返ると実はペットボトルって出てきたのが98年なんですよ。まだ
結構ペットボトル、小さいサイズで出るときに問題になったと、
う
ん、
そうですね、最初は、ね、2リットル大きいペットボトルが出てきて、でそこから500ミリのペットボトルが出てきて、でそこからいろんな多様な今やね、
いろんなドリンクまで、缶だったものまでペットボトルで、ホットコーヒー作りましたとか、はいはい、それが去年あたりのニュースになってたりとか、
そうですね、
まだまだ
ビールでとかですね、まあ、増える傾向にありますよね、
はい、
まあ、アルミに比べて製造がしやすかったりコストを落とせたりだとか、まあ、メリットももちろん経済的なメリットはあるんですが、
はい、
一方で今、まあ、メーカーさんにしても小売りにしてもですね、売ったら売りっぱなしで、まあ、その責任は誰にあるのかなっていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、OK なわけですよ、ゴミまで売りつける、
あ、うん、そうですね、
そこに最後の責任は
便利でしょというところですよね。ビールまでペットボトルにして、どや軽いやんみたいな、
はい、で私たちはそれを買って、まあ、家庭で使うならば、まあ、家庭ごみとして出されるわけですけど、結局それは、はい、まあ、税金として、もしくは私たち一人一人の負担で処理されるわけですね、なのでゴミが増えれば増えるほど私たちの税金はそこに投入をされていくわけですけれども、ただまあ自治体としてはなるべく焼却炉を増やさないとか、まあ、どんどん減らしていく傾向、減らすためにはゴミ減量ということで、掲げているわけなんですね、うん、まあ、そんな中でプラスチックゴミっていうのが実はまあ皆さん、まあ、私もそうですけれども、ゴミ袋をね、まあ、1週間ぐらい自分の中でどんなゴミ出してるのかなって調べてみると、多くの人は多分調べたことがないと思うんですが、重量で言ったらね、紙とか生ゴミっていうのが大きいんですよ、ゴミ袋の中の
燃える、いわゆる本当に燃えるゴミということですね。
燃えるゴミですね、はい、で実はその後ですね、プラスチックが続くんですけれども、それはでも重量としては軽いんですが、袋の容積の多分7割から8割はそれが占めてたりもするんですね、
はい、
うん、で重量が重い分ですね、燃やしそのまま燃やしてしまうと、実はまあ、焼却炉に持っていって燃やすわけですから、なんていうのかな、まあ、ゴミが増えたという話になるんですけれども、
それはいわゆるゴミですか。
いわゆるゴミで、京都の場合は、はい、プラスチックを今分けていますね。
結構分別が、うん、厳しくなったというところですよね。
ただ自治体によっては、はい、まあ、いろいろな分け方、また焼却の仕方もあるので、はい、一概にそのプラスチックを分けることがスタンダードかっていうと、まだまだそうでなかったりもするんですけれども、京都の場合はプラスチックを分けて、プラスチックは資源のリサイクルの方にしっかり回すというような話ですが、まあ、近年その世界のプラスチック事情、まあ、処理事情でいくと、日本国内で、ね、処理ができず、もしくはそれを売るということで、中国などですね、他国にこう輸出していたわけですね、う
ん、まあ、リサイクル資源として、はい、そういう中国、ほか諸国に、はい、アジア諸国ですね、うんうん、主には売っていたのが、
そう、我々のゴミをある意味こう押し付けて、はい、処理を押し付けてたというような言い方もできるかもしれませんが、
ね、
まあ、はい、資源としてそれが必要だった側面ももちろんあると思うんですね、まあ、事業的にもね、
そうですね、うん、はい、そういう時もあったと、
中国をはじめですね、はい、アジア諸国はそれがあった、ただ、それが、まあ、処理含めてですね、もう徐々に経済的に自立してくると、もうそれはいりませんと今状況になって、じゃあそのプラスチックのゴミの行方をどうしたらいいんだろうかということで、国内では大きな問題に今なっている、
はい、そうですね、その1週間のゴミの量を、家庭ゴミの量を見たというさっきお話ありましたけども、はい、私毎日ゴミを捨てるんですが、うん、はい、集合住宅に住んでるんですけども、プラスチックトレーの、ゴミの量ってこんなにあるのかと、日々もうそれがこう残念というかどうしようもないというところで、すごくこう悩ましいという感じなんですけども、で 京都市ではそれがこうリサイクルされているに違いないというそういうあの希望のもとに、はい、あの残念ながら捨てているという分別して捨てているという状況なんですが、うんうん、あの廃棄されたプラスチックごみってリサイクルされてるんですか？
そうですね、実は、マナーモラルが随分高まってきて、そのプラスチックごみって一口に言ってもですね、綺麗なプラスチックと汚れたプラスチックっていうのがあるわけですね。で、例えばソースべったりのまま、資源回収にそのプラスチックごみで出すとですね、それは実はプラスチックとして再生できないというものも中にはたくさん混じっていますので、一概にですね、全部がリサイクルされているかというとそうではない。で、綺麗なプラスチックは、もちろんね、再生可能なんですけれども、それがですね、まちまちというか、難しい。
そうですね、特に、家庭でも、コンビニとか、そういう店舗でも同じだと思うんですけども、なかなかそれを、ゴミを、綺麗なゴミを出すっていう、意識って、多分ほとんど、もうね、
だからその後どういうふうに使われるのかということが共通のイメージというかそういうことが、市民にですねあればこういうふうに出さないといけないと、
はい、
で一度そういう処理の現場を、小学生の時からですね、見に行くから、社会科見学等でですね見に行くこと、機会はあっても多くの人はもうそのことを忘れてしまうというかその先でどういうふうになっているのかなっていうことが、具体的でざっくりとしたイメージはあるかもしれませんけれども、なので、私たち、エコトーン、私たちとしては、実は、90年代とか2000年代前半ぐらいまではですね、そういう焼却施設の見学に行って、あ、こういうふうに処理されてんだ、すごいというような、はい、教育っていうのは大切だったかもしれませんが、それも今やもう僕も遅れてると思っていて、そこにたどり着かないようにするためにはどうすればいいのかっていう教育が合わせてですね、しっかりやっていかないと、そういうふうに処理されてるんだ、こういうふうにリサイクルされてるんだって言って、出る時代はもう終わったなというふうに思いますね。
本当ですね、やっぱりその一人一人の意識を変えるというのが、きっと私たちがやるべきこと、そして、太田さんが、エコトーンとして力を入れておられることかなというふうに思うんですけれども、この祇園祭ゴミゼロ大作戦、はい、これは、何年から始まったんでしたでしょうか。
そうですね、6年前になりますので、ちょうど後祭りが復活した年、
6年前、もっと前かなと、
2014年からですね、
はい、
なので今年の7月の祇園祭の時に6回目を迎えたんですけれども、エコトーンとして実は、2001年からですね、もうずっとそのいかにその使い捨てのプラスチックをはじめ使い捨ての商品をですね減らしていけるかで、使い捨てでないものを選べる世の中をどうやって作れるかなということをやってきているんですけれども、なかなかですね、その最初にも言いましたが、頭で分かってても行為に出なかったりだとか、自分がこれを選ぶ理由っていうのがつけられない世の中というかね、その頭で分かってるけれども、これが自分生活にとってどうだ、これ環境の側面から見てどうだっていうのが一つの物差しとして一人一人にあるかというと、なかなかそうではなくて、まずは価格だったりだとか、見た目だったりだとか、もちろんそれも大切ですよ、とはいえ、そのが環境にとって自分の暮らしにとってどうなのかっていう観点からはですね、なかなかその商品選択の物差しにまだなり得てなかったりもしますよね。ただそれを変えていかないといけないっていうことは分かっていても、なかなか変えられなかったのが90年後半、2000年20世紀に入ってから変えないといけないって分かってても変えられてないっていうのが現状なので、大量生産、大量消費、大量廃棄っていう20世紀型の産業構造の大量廃棄の部分が今現在まだ大量リサイクルに置き換わってるだけで、構造的には何も変わってないのが現状ですよね。
それが廃棄しなければならない、リサイクルしなければならないものが大量にあること自体が問題と。
そうですね、だからリサイクルするにしてもですね、はい、結局エネルギーを使ってまた再資源化するわけですから、でまた商品、はい、資源の循環とか資源の枯渇の問題からすればリサイクルはとても大切な活動ですので、
あるパーセンテージはそれはリサイクルという部分は致し方がない部分はありますよね。
そうですね、ただ、はい、私たちの生活を振り返ると、使い捨てでないなくていいところまで全て今使い捨てになってきてしまってるなっていうふうには思うんですね。
本当ですね、過剰包装とかそういうことも一時問題になったのに、相変わらずと。で、例えば電車の中の空調の温度が 二十何度とか、はい、こうクールビズとかウォンビズとか、うんうん、いろいろあったはずなのに相変わらず夏電車に乗ったら寒いというこうなんと忘れやすいっていうか本当に1年2年続かないっていう感じですね。
そうですね、まあ、それも一人一人の感覚とか、はい、まあ、暮らしてきた環境だったりがその人のいろんな価値観というかいろんなことを決めていく部分があるので一律にっていうのはなかなかそれは多様性を、ね、確保しようと思ったら難しいですよね。皆さんがそういう意識、まあ、自分にとってその環境に配慮することがどういうふうにつながるのかということまたみんなでこう頑張るとこういうところにつなげられるんだっていうことビジョンを共有するみたいなところがやっぱりまだまだ欠けていてただそれはそれを共有したところでどうなんのみたいなところのインセンティブっていうかね、うん、がやっぱりなかなか見つけづらいのが環境問題のやっぱり難しさですよね。
はい、小泉さんが、
はい、
環境大臣に、はい、なりましたよね、
うんうん、
何か期待しますか？
いや、それはとても期待しますよね。やっぱりそれ、はい、今まで環境省っていうのが、この地球温暖化対策を含めて、実は、陰に隠れつつ、で、まあ、東北の震災以降ですね、どうしても日本の原子力政策含め、エネルギー政策含めて、まあ、そこに頼らされないというか、そうじゃない選択肢が一般じゃないのって提案しても、結局社会はそちらに今向いていたわけですけれども、小泉さんになって、それは環境政策っていうのが、かなり、注目をされる可能性が今出てきてますので
そうですね注目されることがまず第一歩、
うん、そうですねだからそれは期待をすべき部分だと思いますがただ、はい、経済優先の環境政策っていうのが、まあ、もちろん経済大切なんですけれどもそれをいかに持続可能なものにしていくかっていう、まあ、もう今大きく価値を取らないといけないタイミングっていうかもうそれはもうずっと言われ続けてますがこれが、まあ、少子高齢化、まあ、これからどんどん進む中で、日本の我々の消費者の暮らし方っていうのが大きく今、舵を取ろうとしている中でね、環境政策っていうのは、私たちの暮らし方、生き方含めて、実はそのゴミを減らすとか、エネルギーどうするって話ではなくて、やっぱり私たちの暮らしそのものですので、そこをしっかりですね、もう大きく舵を取っていくというような政策をしてくれればね、転換をしてくれる。ようなきっかけになればいいなというふうに思いますが
本当ですね、うん、
この注目されているタイミングでね
僕は復興大臣ですというふうにおっしゃってた、はいことがある意味その私たち その生活ぶり の結果というのがその今の福島の現状にも特に福島県の現状にも現れているとも言えるというところで、
はい
うんうん、やっぱりそれが全てが象徴されているとも言える、
う
ん、というところで、
そうですね、
まあ、そういうふうな視点というのは大切かもしれませんね、うん、はい、さあこの祇園祭ゴミゼロ大作戦6年経って、はい、当初と今とその店舗を出す側の意識が最初、はい多分ご苦労されたんじゃないかなと それが一番苦労するところだったんじゃないかなと、
まあ、実は厳密に言うと、はい、祇園祭りからはゴミが出てないんですよ
どういうことですか
祇園祭りからゴミが祇園祭りゴミだらけって言ったら地域の方とてもかわいそうな話で、
はい、
実はその山まあ、歩行だとか、
まあ、各保険
山保護庁の皆さんは、はい、神事として、はい釘一本使わずですね伝統的な工法で山や歩行を建てて、毎年こうやられて練り歩くわけですよ ねでその過程の中で神事の中では、はい、ゴミってほとんど出てこないんですよ
ないでしょうね、
うん、でも、はい、その神事にっていうか祇園祭に乗っかって商売してる人たちからゴミがたくさん出てきているので、
はい、
なのでで我々は祇園祭りを神事のことだけではなくて宵山 その歩行者天国になる時間帯含めて露店がバーッと並ぶ光景含めて祇園祭りというイメージで
一般 は、ね、そうですね
いてしまいますけれども
私たちは
そう、
は
い、本来はその
神事
ですの で、そこに乗っかって商売しているただ乗りしている人たちがらゴミが出てる
そうです、ね、
わけですよね
おっしゃる通りです、
うんはい、なので私たちはそのうちの一つが、まあ、ゴミそのただ乗りしている象徴のゴミをたくさん、ね、出している象徴の一つが露天商さんたちだと思ってたんですよ
はい違った、
う で、はい、そのゴミ増大作戦をやりながらゴミの調査をすると、はい、実はあの、まあ、年々少し変化はあるにせよ、実は全体のゴミの 36% ぐらい、祇園祭の時の宵山のね、
はい、
うん、先祭りの宵山の、
あ、先祭りの宵山、うん、あの、まあ、たくさん屋台が出ている、
はい、ゴミの 36% が屋台由来の、
あ、
うん、ゴミなんです。露天商由来のゴミ、
はい、3分の1ですね。
そうなんですよ、約3分の1でしかない。
じゃあ3分の2はどんな由来なんですか。
どこからかというと、実はコンビニやファストフードやスーパーや私有地でちょっと街中のお店やられてて、目の前でビール売ってみたり焼き鳥売ってみたりありますよね。
あります、
うん、その方がよっぽど多い。
本当ですか。
そうなんです、そうなんです。
そうは思ってない人の方が多分多いかもしれませんね。多分そうですよね。
なので別にこれは露天商さんたちの肩を持つ話ではなくて、はい、実は祇園祭からゴミをなくそうっていう掛け声をしようと思ったらですね、露天商さんたちだけが頑張るんではなくて、
はい、
その町を構成する一人一人みんながですね、そういうことに気をつけないとゴミをゼロにするなんていうのはとも遥か夢の話になってしまうっていうのが、うん、
あの、そう思ってない可能性が大きいですね。あの3分の2がその、まあ、あのコンビニ の, そのお店の方もやっぱり市民の一人とも言えるというところで、はい、
もちろんそうですね。
やっぱり私たち自身が何かを変えないと、しかし変えると大きいという
これ、ね、
とも言える
これ実は
ということですか。
まあ、これリサイクルと違って、リサイクルというのは出てきたものをどうするかという話なので、実はとても取り組みやすいんですよ。
はい、
でも私が今言っている、そもそもゴミを減らすっていうのはリデュースって言いますよね、はい、リデュースですね、
はい、
で何回も何回も使う、はい、これ今、ね、はい、飲むものを出していただいてリユースカップで今お茶を出していただいてますけど、
は
い、
プレコトンが
作られました。そう、これ我々の団体で作った、はい、で リデュースとかリユース、このリデュース、リユース、リサイクルって順番が一番、もうそもそもゴミを出さないようにものづくりしましょうとか、はい、ゴミが出ないものを選びましょうっていうのがリデュース。でそれ上で何回も何回も使えるものを選びましょうというのが2番目のリユース、再使用ですね。でどうしよう、何回も何回も使ってどうしようもなくなったらリサイクルっていうのが、
あ、そうか、段階のレベル3ですね、
うん、レベル3がそうそうなんだけれども、今3急にもう1回でリサイクルになってしまってるんですね。
はい、
うん、使い捨てるものをリサイクルになってしまっているので、うん、実はリデュース、リユースみたいなところ、まあ、リデュースはいろんな企業努力はあって進みつつあるんですけれども、
はい、
とはいえ先ほどの過剰包装の話だったりとか、ね、どうしても私たちの文化の中でそういうもんだっていうのが、ね、今なってしまっている部分っていうのがどうしてもまだまだシフトできてない部分ありますけれども、でもリデュース、リユースを達成しようと思ったら、
はい、
実はあのすごく難しくて、例えばマイボトルを持とうっていう声掛けありますよね。この海洋プラスチックの問題
持ってます
よね、
はい、
でもそうやってあの意識を高く持って、ま、自分にとってこのマイボトルの方が心地いいとか経済的にも助かるとか
助かります、
ね、いうふうに思える方はいいんですけれども、はい、多くの持ってない こんだけみんなマイボトル持った方がいいなって思ってるんだけど持たない人たちっていうのは、じゃあどういうことかというと、まあ、これはいろんな理由はありますが、あの実はですね、家で中身例えばお茶を入れたりとかコーヒー入れたりしますよね。で街中で飲み干してしまったら継ぎ足そうと思ったらですね、結局コンビニでペットボトル買ったりお茶のパック買ったりだとか、ね、で、どっかのコーヒーチェーン行けば中身コーヒー買えますけどソフトドリンク買えないんですよね、
はい、
うん、だからそれだったらもう最初から家で重いものを持たずに街中でペットボトル買おうっていうインセンティブの方が働いてしまう。
便利さをやっぱり優先しちゃう世の中社会、
そう、はい、だからマイボトル持とうっていう掛け声をするためには、街中で中身だけ販売してもらえるようなインフラ、あ、そういう商売サービスを充実させることとセットでないと、
はい、
マイボトル持とうっていうことは実現できない。
そういう便利さというそういう世の中っていうのが、あの、必要ですよね。
そうなんですよね。
あの昨今この海洋プラスチック非常に問題になってますけども、うん、あのオーストラリアかどっかで、ええ、そういう、マイボトルが、
はい、
出てきましたみたいなニュースがあったんですけども、うんうんうん、これってもっともっと世界中のスタンダードにしたらどうでしょうか。
そうですね、いや、まあ、スタンド、はい、そのだから言うは安しなんです。こういうものを、はい、実はメーカーさん、
オーストラリアですね、
メーカーさんや小売りや物流などの皆さんが、
はい、
が一緒に、じゃあマイボトルの中身の販売をねどうしたらいいかっていうことをみんなで実はこれを取り組もうと思ったら考えないと社会変わらないんですよ。
はい、
うん、出てきたものをどうしかするリサイクルは簡単なんだけれども、リデュースリユースの仕組み作りをしようと思ったら、うん、いろんな事業者さんが集まってこういう商売作ろう、こういう商品サービス作ろうっていうふうにみんなでこう進めていかないと、うん、
例えば、うん、あ、どうぞ、
だから、はい、これが 2R、リデュース、リユースの難しさ。どうしても、ね、声掛けだけで終わりがちだったのを、もう少し具体的な仕組みとして、で商品、サービスとしてしっかり作っていくためにはどうしたらいいか。で、祇園祭ゴミゼロ大作戦も、祇園祭のゴミどうしたらいいかっていうことを、環境 NPO とか市民側だけでやっても進まなかったんですね。このゴミをどうしたらいいかっていうのは、いろんな関係者がいるわけですよ。ゴミにまつわる。例えば、収集運搬の業者さんだったりだとか、自治、行政だったりだとか、露天商さんもそうですよね。買う消費者もそうです。祇園祭自体、神事をやられている皆さんもそうですし、町内にお住まいの皆さん。とにかくみんなでゴミを何とかしないとって考えないと、それぞれの立場から考えないと、この仕組みは変えられなくてですね。そういうテーブル作りをどんどんどんどん今から進めていかないといけないという今、世の中に入ってますね。
そうですね。作ってメーカーサイドが、うん、こうあるルール、そこにルールを作るのが大元という感じがするんですが、どうなんでしょう。
ただ
作る側、今増えている世の中ですが、
そう、一つは消費者がもっともっと声を上げないといけないですね、はい、こういう中身だけの販売をしてくれとか、こういうのが欲しいよっていう声をもっと上げる。でそれと同時に、まあ、自治体のそれは制度なのか、はい、条例なのか分かりませんけれども、そういうことを、まあ、一方で進めていく。でそれは整った時点で、これで商売として成り立つな、これは儲けられるなって思われるようなマーケットにならないと、それメーカーさんとしてもですね、そこに参入がしづらいですし、
はい、
うん、
その国の 法律になるのか何なのかよく分かりませんが、はい、うん、そのプラスチック、ペットボトルが増えている今現状があると最初にありましたけども、はい、うんうん、それを作る側にそのビールをペットボトルにするんじゃなくて、そこに何か負荷というか、責任の、価格を、
そうですね、例えばフランスなんかでは、はい、2020年までに、まあ、今ちょうど今移行期間ですけれども、からは使い捨てのプラスチックの容器はもう全部もう禁止ですと、
あ、禁止、
うん、いうような法律ができてるんですね、はい、うん、これパリ、フランスパリの話ですけれども、はい、まあ、そういう制度的に縛るというやり方はもちろん一つありますよね、お隣の亀岡市さんはもう脱プラスチックということで、うん、もうプラスチックをもう使い捨てプラスチックなしと、だからレジ袋 もう基本は全部有料化ですし、はい、有料化でもう使いませんと、使えませんというようなことを今制度化してですね、地域のどの調整をされているというふうにお聞きしてますけれども、
そうですか、
うん、なのでそういう一方のやり方はあるけれども、どうしてもね、まあ、そういう制度的に縛っていかないと売るそっちの方が便利というのがねなってしまっているので難しいところですね。
そうですね、まあ、こういろいろ環境問題を考えるときに、うん、その大きい制度として何かを変えるということも非常に大切ですけども、はい、やっぱりその町であったり村であったり市であったり、そういう自治体単位とか、うん、そういう取り組みの積み重ねっていうのもやっぱりそれもこう両輪っていう感じでしょうかね。
そうですね、まあ、でも自治体に頼ってるだけじゃなくて、一人一人がやっぱりどういうふうに動くか、でそれをいかに自治体が応援、はい、後ろ後方支援しながら、社会の仕組み変えていくかっていうことが一番流れとしては綺麗ですので、
はい、
誰かに頼るんじゃなくて、自分たちでまずはおかしいなと思うところ、こんだけゴミが出てどうしてかな、これをどうにか変えようっていうような動きがもっともっと出てくると、
はい、
うん、もっと一足飛びに進んで、そういうね、ゴミの減らそう、地球温暖化対策を進めようということが進んでいくと思うんですが、はい、そうなってないっていうのが現状ですね。
この前 G20 で、この海洋流出プラスチックの、はい、問題がこう目に見えて、うん、そのプラスチックが保有している、そして沈んでいる、海洋生物が被害を受けているという、はい、このやっぱり私たち目に見えないと、うん、ダメなんですね。やっぱり
そうです ね、いかに可視化するかで、はい、こういうような生物多様性が今失われてるんだということが今共感を得て、まあ、伝播してですね、
はい、
いろんな制度が今作られている、
まあ、そうですね、
それと SDGs の文脈もありますし、
はい、
うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、グローバルな環境政策と我々たちの地域環境自然研究所のエコ、そういうローカルなところで取り組むところ、はい、これ両輪でやっていく必要がありますね。
はい、今日は太田光平さんにお話を伺いました。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。